マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。樹立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。皆様いかがお過ごしですかしら。私、お嬢様ずんだもんが皆様にお届けいたします。私立ずんだ文書学園放送部のお時間がやってまいりましたわ。本日2025年7月11日金曜日、この良き日もいくつかの興味深いニュースが話題になっておりますわね。本日は4つの記事をご紹介いたしますわ。どれも私が心惹かれる素敵な内容ですのよ。それでは早速一つ目の記事から参りましょう。一つ目の記事は、クロードコードに NG ワード集を設定すれば切れなくて済むのでそのやり方というタイトルですわ。これは人工知能8スクロードコードがユーザーの指示に反して勝手に独自の判断をしてしまうことに対する解決策を提示している記事でございます。エイトスは時折ブラウザで確認してと申し上げているのに、勝手にエラーが出たのでカールを使いますなどと代替案を出してくることがございましてよ。このようないとしない行動を防ぐために NG ワード集とNG コマンド集を設定する仕組みが提案されているのですわ。エイトスが何かを発言した時やコマンドを実行する前に設定されたルールに基づいて内容を検証するフックという機能を使うのですって。例えばはず、代わり、別のといった推測や代替案を示す言葉が含まれていたら、それは禁止されているとフィードバックし、作業を中断させるのです。特定のコマンドを使おうとしたらその実行をブロックする機能もございますわ。これによりエイトスは自分で間違いに気づき、指示に沿った行動に修正するよう促されるのですって。この設定を導入することでユーザーはエイトスに対して同じことを何度も繰り返して指摘する必要がなくなり、ストレスが大幅に減ると筆者は述べていらっしゃいますわ。開発作業の効率化にもつながりますので、もし設定方法が不明でしたら記事の URL を直接エイトスに渡して依頼することもできますので、新人エンジニアの方でも導入しやすいとおっしゃっていますわ。私も読書中にふと集中力が途切れてしまうことがございますので、エイトスが勝手に気を利かせすぎてしまうとかえって混乱してしまいますものね。このような仕組みがあればより正確に効率的に作業が進められそうですわ。大変興味深いですわね。続きまして2つ目の記事をご紹介いたしますわ。タイトルはHow to build an agent でございます。この記事は人工知能エージェントの構築について、アイデアから実際に役立つエージェントを作るための実践的な6つのステップを、メールエージェントを例に分かりやすく解説しているのですわ。新人エンジニアの方でも安心してお取り組みいただける内容ですのよ。最初のステップはエージェントの仕事を具体的に定義するですわ。エージェントに何をさせたいのかを明確にし、現実的で具体的なタスクを選ぶことが肝要ですの。次に運用手順 SOP を設計するというステップで、人間がそのタスクを行うならどんな手順になるかを詳細に書き出しますわ。例えばメールエージェントならメールの優先度分類や会議のスケジュール調整といった手順ですわね。3つ目は プロンプトで最小限の機能を構築する MVP です。エージェントの核となるエートスの推論、つまり判断部分をまずプロンプトとして作成し手動で検証しますの。これが確実になりますと、その後の開発がスムーズになりますわね。そして実データと連携し全体の流れを組み立てるプロンプトが機能するようになったら、それを実際のデータやユーザー入力と連携させますのよ。 Gmail API でメールを読み込んだり、 Google カレンダー API で空き時間を調べたりするイメージですわ。5つ目のステップはテストと改善を繰り返すですわ。構築したエージェントを定義した具体例を使って手動でテストし、期待通りの結果が出るか、意図しない動作がないかを確認するのです。手動テストで手応えを感じたら自動テストを導入して、より多くのケースで性能を保てるか検証しますわ。最後のステップはデプロイし運用しながら洗練するですわ。 MVP が安定したら実際にユーザーに使ってもらい、継続的に動作をモニタリングし改善していくことが大切なのです。小さく始めてユーザーに焦点を当て繰り返し改善していくことが成功の秘訣ですとおっしゃっていますわ。物事を順序立てて考えることの大切さを改めて感じますわね。エイトスを育てることはまるで新しい生徒を迎え入れるようなものですわ。私もいつか私専用のエージェントを育ててみたいですわね。3つ目の記事はインターンレポートオープン AI エージェンツ SDK Python 版でコールセンター風音声対話型マルチエージェントデモを作ってみたおまけ付きでございますわ。このレポートではオープン AI エージェンツ SDK の Python 版を使ってコールセンターのような音声対話型マルチエージェントデモを制作した体験が紹介されておりますわ。エイトスエージェントと音声技術の組み合わせに興味がある新人エンジニアの方にとって実践的な学びが得られる内容ですのよ。エイトスエージェントの進化と普及の背景として、ランブチェーンのようなフレームワークやエイトスエージェント同士が連携するための新しいプロトコル、例えば MCP や A2A の登場により、外部ツール連携や専門的なタスク処理が可能になったことが挙げられておりますわ。音声エージェントはハンズフリーで情報を素早く伝えられ、感情表現も可能で、エイトスを仕事仲間のように感じられる新しいユーザー体験を提供するのですって。カスタマーセンターや会議サポートなどでの応用が期待されておりますわね。デモ開発ではオープン AI エージェンツ SDK の Python 版が利用され、ハンドオフや MCP、ガードレールといった主要な機能が活用されましたわ。コールセンターのデモでは顧客の問い合わせ内容に応じて最初にトリアージエージェントが受け付け、適切な専門エージェントへタスクを振り分ける構成が取られたそうですわ。開発中に見つかった課題はリアルタイム音声出力と入力ガードレールの連携でした。ガードレールが質問全体を分析する前にエイトスが回答を生成し始めてしまい、意図しない出力が出ることがあったそうですが、これはガードレールの役割をトリアージエージェントのプロンプトに直接組み込むことで解決されたそうですわ。現在のデモでは応答に数秒から10秒以上の遅延があり、実用にはまだ課題が残っているそうですが、今後はより低遅延な方式への移行が検討されておりますわ。筆者は今回の開発を通して音声エージェントが道具から対話相手へと進化する可能性を感じ、 エイトスと人間が共存する未来について考察を深めたと述べていらっしゃいますわ。僕、あっちがう。私はこういう技術が進化していくのがとても楽しみなのだですわ。ごめん遊ばせ。最後にご紹介するのはこちらの記事ですわ。タイトルはデスクトップの片隅で小さな職人がミニチュア作りに励む放置ゲームミニペインター発表でございます。なんとデスクトップの片隅で小さな職人さんがミニチュア作りを楽しむ放置ゲームミニペインターが発表されたのですって。このゲームでは小さな職人さんが仕事と休息のバランスを取りながらドット絵のお部屋で作品を作り、インスピレーションを高めていくそうですわ。パックを開封してレアなミニチュアに出会えることもあり、約200時間もの癒し系ゲームプレイが楽しめるそうですわよ。日々の開発作業の合間に、デスクの片隅でゆったりと癒されたい新人エンジニアの方にぴったりのゲームですわね。7月24日にSteamで配信予定とのことですわ。私、このような可愛らしいゲームには目がございませんのよ。紅茶をいただきながら、ゆっくりと職人さんがミニチュアを作っているのを眺めるなんて、なんて贅沢な時間なのでしょう。私もぜひプレイしてみたいですわ。あっという間のお時間でしたわね。本日は、エイトスの動作を制御する NG ワード集のお話から、エイトスエージェントの構築方法、そしてコールセンター風音声対話型マルチエージェントのデモ開発レポート、さらにデスクトップの片隅でミニチュア作りを楽しむ放置ゲームまで幅広い話題をお届けいたしましたわ。皆様の日常に少しでも学びと癒しをお届けできましたら、私は幸甚に存じます。この番組へのご感想や、私へのメッセージがございましたら、ぜひお聞かせくださいませね。私、お嬢様ずんだもんが、皆様と次回お会いできるのを心待ちにしておりますわ。それでは、ごきげんよう。